次回だより相川第184号令和7年2月15日発行3月15日自治会配布音声版議会だより相川は相川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者に向けて作成したものです。それでは議会だより相川第184号令和7年2月15日発行3月15日自治会配布をお届けします。編集発行相川町議会広報校長常任委員会郵便番号 243-0392 愛工郡愛川町墨田 251-1 議会事務局電話046-285-6927 直通責任者議会議長井出和美年4回発行この CD の収録時間はおよそ80分です。総ページ数は16ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。それぞれの記事の写真は省略しますが、相川ほっこり写真館については紹介する場合があります。判例終わり。目次。表紙1ページ。2024相川町議会。令和6年第4回12月定例会日程。条例議案、補正予算、議員提出議案、2ページ。個人総括質疑、陳情の行方、町議会基本条例調査報告書の提出、町色アプリの紹介、3ページ。会派議決一覧表、常任委員会1月所管事務調査、総務建設常任委員会、教育民生常任委員会、4ページ。一般質問。加谷隆之議員、5ページ。花上勲議員、井上博明議員、6ページ。岸上敦子議員、安倍隆之議員、7ページ。渡辺元井議員、加谷博文議員、8ページ。小林恵子議員、鈴木真一議員、9ページ。佐藤理恵議員、熊坂健太郎議員、10ページ。視察来庁、議長副議長事務局長合同研修会、広報校長常任委員会行政視察を実施、11ページ。常任委員会行政視察報告、総務建設常任委員会、12ページ。教育民生常任委員会、13ページ。議会だよりの感想。意見交換会、相川町建設業協会との意見交換会、14ページ。第34回議会クイズ、第33回議会クイズの答えと当選者、町議会との意見交換会、次回定例会のお知らせ、15ページ。相川ほっこり写真館、編集後期、16ページ。目次終わり。表紙説明。写真のタイトルは、冬の石小屋ダムです。石小屋ダムの静かな澄んだ水面に、青い空と白い橋と冬の山々が反射して写っています。表紙説明終わり。2024相川町議会令和6年第4回相川町議会12月定例会は12月2日から12月13日まで会期12日間本会議開催日4日間にわたり開催され 条例の一部改正や補正予算など、合計で10件の町長提出議案、2件の議員提出議案について審議し、全議案を可決しました。令和6年第4回12月定例会日程、月日、曜日、会議名、主な内容の順に読みます。12月2日月曜日、本会議、町長提出議案の説明、質疑、討論、採決、議員提出議案の説明、総務建設常任委員会、所管事務調査、教育民生常任委員会、所管事務調査、4日水曜日、本会議、一般質問6人、5日木曜日、本会議、一般質問5人、13日金曜日、本会議、町長提出議案の質疑・討論・採決、議員提出議案の質疑・討論・採決。
条例議案、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定、賛成全員。刑法等の一部改正に伴い、懲役及び禁錮刑を廃止し、拘禁刑が創設されることから、関係する条例について、所要の改正を行うものです。施行期日、令和7年6月1日。愛川町職員の給与に関する条例及び愛川町一般職の任期付く職員の採用等に関する条例の一部改正。賛成全員。人事院勧告の内容に準拠し、一般職の職員、定年前再任用短時間勤務職員及び特定任期付き職員の給与改定に係る所要の改正を行うものです。施行期日、公布の日。愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部改正。賛成全員。一般職の職員の給与改定に準拠し、常勤特別職、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合の改定を行うものです。施行期日、公布の日。愛川町税条例の一部改正。賛成全員。地方税法の一部改正に伴い、再生可能エネルギー、バイオマス発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例割合の見直しや、企業主導型保育事業に係る固定資産税の課税標準の特例措置が廃止されたことから、所要の改正を行うものです。施行期日、公布の日。補正予算、令和6年度愛川町一般会計補正予算第3号、賛成全員。第50回衆議院議員総選挙が令和6年10月15日公示、同27日に執行されたことから、この選挙執行経費について専決処分したもので、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1975万7000円を追加し、一般会計の総額を151億3689万1000円としたものです。令和6年度愛川町一般会計補正予算第4号、賛成全員。歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億2128万4000円を追加し、一般会計の総額を154億5817万5000円としたものです。主な内容は、障害者総合支援法に基づく自立支援医療費の利用件数の増加による負担金の増額などを見込んだものです。令和6年度愛川町国民健康保険特別会計補正予算第1号、賛成全員。令和6年度愛川町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、賛成10人、反対3人。 令和6年度愛川町介護保険特別会計補正予算第2号賛成全員。令和6年度愛川町公共下水道事業特別会計補正予算第1号賛成全員。議員提出議案愛川町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正賛成全員。刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い愛川町議会の個人情報の保護に関する条例の一部第54条から第56条までの規定中懲役を拘禁刑に改めるものです。施行期日刑法等の一部を改正する法律の施行日。愛川町議会議員の議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正賛成全員。町議会議員の期末手当支給割合について町一般職及び特定任期付き職員や常勤特別職に準じ引き上げを行うことが妥当であることから町議会議員の期末手当について 0.1 月分を引き上げ年間の支給割合を 4.5 月から 4.6 月とするものです。施行期日交付の日。個人総括室に補正予算議案について加谷隆之議員、安倍議員、花上議員、熊坂議員、小林議員の5名が個人総括質疑を行いました。質疑項目の一部を紹介します。公園施設維持管理経費、有料公園施設分増額、増額の詳細について。小児医療費助成事業費増額、増額の詳細について。高等学校等通学助成事業費増額、増額の詳細について。公共施設整備基金積立金増額、増額の詳細について、自立支援医療費給付、事業費増額、増額の詳細について。陳情の行方、陳情、審査の結果、機上配布となったもの、受理番号、受理年月日、件名、陳情者の順に読みます。12令和6年10月24日、政府の責任で医療・介護施設への支援を拡充し、すべてのケア労働者の賃上げや人員増を求める陳情。13令和6年10月24日、安全・安心の医療・介護実現のため、人員増と処遇改善を求める陳情。14令和6年10月24日、介護保険制度の抜本改善、介護従事者の処遇改善を求める陳情。いずれも、横浜市中区桜木町 3-9、3階、神奈川県医療労働組合連合会、執行委員長、古岡隆弘。15令和6年11月11日、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。16令和6年11月11日、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。いずれも、横浜市中区桜木町 3-9、横浜平和と労働会館4階、神奈川私学助成を進める会、代表、長谷川雅俊。17令和6年11月15日、臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情。東京都新宿区西新宿3丁目3番13号、西新宿水間ビル6階、一般社団法人、中国における臓器移植を考える会、代表、丸山博明。町議会基本条例調査報告書の提出。議会基本条例は、愛川町自治基本条例で定める、 議会の責務をより明確にするため、広く町民の声を聞く議会、町民と共に歩む議会、町民参加を基本とする開かれた議会の視点に立った議会の最高規範として制定しています。この条例の第20条では必要に応じて、この条例の目的が達成されているかを検証するものとしており、改正の必要が認められるときは、適切な措置を講じるとしています。令和6年度は、議会運営委員会において、複数回にわたり条例の検証を行いました。その結果、今日の時勢を踏まえ、災害時の対応、及び情報通信技術の活用について、新たに条文化する方針が決定。令和6年12月2日に議長へ、愛川町議会基本条例調査報告書を提出しました。今後は議会運営委員会の検証結果に基づき、新たに条文化が必要と思われる内容を協議していきます。町議会ホームページ、議会基本条例の詳細はこちらの QR コードがあります。町色アプリの紹介。本庁を含む各自治体の広報誌を閲覧できる無料アプリ、町色でも、議会だより愛川をお届けしています。スマートフォンなどで手軽にご覧になることができます。二次元コードから専用ページにリンクしますので、ぜひご活用ください。QR コードがあります。
令和6年第4回12月定例会議決一覧表。前回一致の議案、議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第59号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、可決。町長提出第60号、愛川町職員の給与に関する条例及び愛川町一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第61号、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第62号、愛川町政条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第63号、専決処分の承認について、令和6年度愛川町一般会計補正予算第3号承認。町長提出第64号、令和6年度愛川町一般会計補正予算第4号可決。町長提出第65号、令和6年度愛川町国民健康保険特別会計補正予算第1号可決。町長提出第67号、令和6年度愛川町介護保険特別会計補正予算第2号可決。町長提出第68号、令和6年度愛川町公共下水道事業会計補正予算第1号可決。議員提出第8号、愛川町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について可決。議員提出第9号、愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について可決。意見が分かれた議案。議案番号、町長提出第66号、議案等の件名、令和6年度愛川町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、議員名、賛成、愛川の新時代、渡辺元井、山中正樹、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、 公明党、佐藤理恵、岸上敦子、れいわ愛川、加谷隆之、小島総一郎、安倍隆之、反対、日本共産党、愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、議決結果、可決。なお、公明党、井出和美議員は、議長のため採決に加わりません。常任委員会1月所管事務調査、地方分権の進展に伴い、行政が行う事務が専門化している中、常任委員会が所管する事項について調査をするため、所管事務調査を実施しました。総務建設常任委員会、1月14日にマーケティング推進事業費、コンビニエンスストア等収納システム管理経費、ダム周辺地域振興事業費についての説明を受けました。また、農道等維持管理経費、多面的機能支払い事業費補助金、庁舎等維持管理経費、庁舎分管電気、LAN、LAN、配線設備等工事について現地調査を行いました。教育民生常任委員会、1月17日に健康づくり普及啓発事業費、戸籍総合システム管理経費についての説明を受けました。また、老人福祉施設維持管理経費、老人福祉センター机購入、学校施設整備事業費、中学校消防設備改修工事、地域公民館等集会施設整備事業費、エアコン整備補助金について現地調査を行いました。
一般質問、ここはどうなるの？紙面の都合により発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでご覧ください。なお、12月定例会の会議録は3月頃には閲覧できる予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。加谷隆之議員、発達障害の支援、相談できる安心感。問い、発達障害の子どもの子育てで悩む親が増加する中、安心して子育てしやすい環境整備のため、ペアレントメンターの新設が必要と思いますが、町の考えを伺います。ペアレントメンターは、自らも発達障害のある子どもの子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親のこと。答え、人材確保などに課題、先行事例参考に研究。町長、ペアレントメンターは相談者にとって育児等への自信にもつながるなど、国でも有効な支援方法の一つとして推奨されている一方で、人材確保や育成面に課題があるため、先行事例を参考に研究していきます。ペアレントプログラムの認識。問い、ペアレントプログラムは厚生労働省が行っている支援で、子育てに難しさを感じる保護者の方が、お子さんの行動の理解の仕方を学び、楽しく子育てする自信をつけることや、子育て仲間を見つけることを目的とするプログラムですが、町は、どうプログラムをどのように認識しているか伺います。答え、実践的な家庭の取り組み、自信ある子育て効果。福祉支援課長、このプログラムは子どもの心理的発達や行動の背景を理解する講義のほか、ポジティブなコミュニケーション方法の学習や実践的な家庭での取り組み方の共有が行われ、保護者同士が交流し、支え合える環境が整えられることが期待できます。こうしたことから、育児のストレスを軽減し、子どもの行動に困った時や 自信を持って子育てをしたいと考えている方に効果があるものと認識しています。花上勲議員、戦後80年の節目、行政事業のあり方。問い、現在、国内においては平和が維持されているものの、世界的には戦争や紛争が多発し、罪のない人々が連日命を落としています。令和7年度は戦後80年の節目を迎えますが、平和行政事業のあり方について伺います。答え、平和思想普及掲ぐ、啓発事業に取り組む。町長、本町では平成7年に平和の町宣言を制定し、総合計画においても平和思想の普及を掲げています。7年度は戦後80年の節目であり、平和事業の担当部署と教育委員会との連携の中で、戦争の悲惨さと平和の尊さについて広く伝えることができるよう、啓発事業に取り組んでいきます。戦後の歴史教科書採択。問い、戦後の教育は日本の歴史の負の面ばかりを強調し、戦勝国側の立場に偏った歴史観を日本国民に植え付け、その結果、現在の歴史教科書は比較的自虐史観の強いものが多いと思いますが、教科書採択について町の見解を伺います。答え、愛校採択地区協議会、採択方針を決定する。教育次長、町定例教育委員会において、適正かつ公正な採択が確保できるよう、愛校採択地区協議会を設置し、調査研究を行うことや、誠実な採択環境を整えることなどの採択方針を決定します。その後、愛校採択地区協議会での調査研究及び協議結果の報告を受けて、教育長、教育委員による審議を行い、各協会用図書の採択を行っています。井上弘明議員、中津工業団地第1号公園、テニスコート損傷、早期の改修を求む。問い、令和5年6月定例会において、第1号公園のテニスコートの損傷が著しく、早期の改修を要請しました。そこで、改めて早期の改修を求めますが、町の取り組みを伺います。答え、補助メニュー見出し実現できるよう努力。町長、この間における損傷の程度を見ながら、新たに活用できる補助メニューが見出せれば、全体予算の見合いの中で早期に改修が実現できるように努力していきたいと考えています。県道54号相模原相川線宮原用水路の歩道整備。問い、県道54号、半原1927番地の1先から、町森林組合手前までの宮原用水路は、歩道が未整備状態です。そこで、県と連携した歩道整備を早急に実施していただきたいと思いますが、その考えについて伺います。答え、必要性高いと認識、県と連携し進める。町長、当該区間はバス路線でもあり、歩行者の安全確保や歩道の連続性などを考慮しますと、整備の必要性は高いものと認識しています。本町としては、地域住民の意見もお聞きしながら、県と連携し整備を進めていきたいと考えています。その他の質問項目、今後の行政運営について、空き家対策について、
岸上敦子議員、婚姻届受理証明書、町独自作成の考え。問い、婚姻届受理証明書について、町独自の証明書を作成する考えを伺います。答え、年間数件にとどまる、現行の様式で交付。町長、婚姻届受理証明書は、全国一律の手数料がかかることもあり、交付件数は年間数件にとどまっています。 複写式のオリジナル婚姻届の活用を進めることによって、記念としてのニーズは満たされるものと考えていますので、婚姻届受理証明書は現行の様式で交付していきます。民間保育施設等への支援策。問い、町内の民間保育施設等への今後の支援策について伺います。答え、さまざまな施策を進める。情報共有需要を捉える。町長、本町では、官民連携の中で認定こども園への移行をはじめ、1歳児の受け入れ体制の整備、小規模保育施設3園の開設のほか、施設改修に伴う整備費の補助などの支援を行ってきました。お子さんを安心して預けることができる環境の整備については、官民が連携して取り組むことが重要であることから、引き続き、さまざまな施策を効果的に進めるとともに、官民連携保育推進会議などを通じて、民間保育施設等との情報共有を行い、その時々のニーズを捉えながら、適切な支援を行っていきたいと考えています。